耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆様こんにちは。本日から6回にわたりましてお届けいたしますのは、金魚園先生が語る阪神教育闘争。そしてご案内役はいつものようにこの方です。
はい、お久しぶりです。4月になりました。3月まではその3回生の学生たちが作ったその阪神淡路大震災のその被災者たちのこの16年の生き様をインタビューした、そういう番組をお届けしました。4月に入りまして、4月っていうのはその学生さんたちの新学期になったばっかりで、まだラジオ番組作るだけの力がありません。そこで、ゲストをお招きして、そして深い、そのトークを、そして、その深い、その語りに耳を傾けていく、そんな番組にしたいと思っています。で、今日は先ほども紹介されましたけれども、在日朝鮮人の民族教育、キム・ギョンエン先生が語る阪神教育闘争というテーマでお話ししますが、今日お招きしているのはですね、もう一人ゲストをお招きしておりまして、六甲、阪急六甲にございます、北さん、お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。はい、こんにちは。神戸学生青年センターの館長をしてます、日田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日田さんとはもう古い、その友人で、日田さんの、その学生青年センターはとてもユニークな、企画をしておられます。ずっとですね、もう開設以来から、朝鮮史セミナーというタイトルで、その近代、そして、近代以前も含めてですね。
そうですね、はい。テーマとしては以前も含めてやってますね。はい。
朝鮮史に関わる様々なその研究者、それから当事者をお招きして、セミナーを開いて、はい。で、それをそのずっと記録を取っておられてですね、アーカイブを作っておられる。
はい、はい、そうです。
で、そのアーカイブからですね、今日は、最近お亡くなりになった、キム・ギョンヘ先生の、その、李氏の、非常にその、貴重な、その、講演記録をお持ちいただいて、それを、6回にわたって聞くという、そういう企画を、いたしました。少し、キム・ギョンヘ先生についてご紹介いただけますか。
キム・ギョンヘ先生は、もう一昨年になりますね。
そうですね。
一昨年12月に、はい、亡くなられたんですけども、キム・ギョン先生は、民族学校自身も卒業出られたし、それで、かなり長い間、神戸の朝鮮学校の先生もされてたんですけども、はい、なぜ在日朝鮮人のその、学校に関しては非常に関心があった人ですね。それで、今日、多分話にも出てきますけども、キム・ギョンさん自身も、戦後の、その、創世期の、朝鮮学校に、はい、朝鮮の小学校に通ってたという、そういう体験の持ち主ですね。その、キム・ギョン先生が、ライフワークの一つでしょうね。その、阪神教育闘争について、研究されてて、それを、うちの、先ほど、山中先生の話にあった、うちの朝鮮史セミナーでご講演いただいたんです。その後、講演は、今から思ったら、その、割とその先駆的というんですかね、その、今は阪神教育闘争に関する本もだいぶ増えてきましたですけども、その当時、キム・ギョン先生が初めての本を出されて、その後に、公の席で、このセミナーでご講演くださった、非常に、感銘深かった講演です。実は、本、パンフレットにして出版したんですけど、そのパンフレットも、絶版ですから、こういう機会に、FMYY の方でですね、FMYY と山中先生の方で、注目してくださってですね、こういう形で、また我々がその、キム・ギョン先生の話を聞くというのは非常に、私にとっても嬉しいことだというふうには思ってます。
阪神教育闘争というと、1948年、日本の敗戦の3年後、 それで、神戸を、まあ、中心に、まあ、その各地で展開されるんですけども、この4月24日というのはですね、非常に重要なこの日ですね。
はい、そうですね。ですから朝鮮人の間では、その424のことを朝鮮語読みしたら、サイサと、まあ、4.24 というんですけども、それを言えば、この阪神教育闘争のことがであるというふうに認識されているほど有名な事柄ですね。まあ、必ずしも日本社会でですね、この蔡さ、あるいはその阪神教育闘争が神戸であったということが知られているとは言えませんけども、そういう非常に歴史的なその事件であったわけです。
阪神教育闘争というと、まあ、その戦後、まあ、在日コリアの人たちが、まあ、その植民地から解放されて、で自分たちの、まあ、言葉とか文化を、まあ、取り戻そうとしてですね、指定の教育を始める。もうボランティアというのかな。もう非常にその厳しい中で教育を始める。で、学校を作っていく。で、それに対して、まあ、日本の政府や、それから当時のその、占領軍ですね、GHQ が非常に弾圧をしてですね、それを、まあ、潰してしまうという、禁止するという、そういう、まあ、その中でその、こう、在日コリアの人たちが立ち上がって、まあ、自分たちの民族教育を、まあ、確立していくという、そういう、まあ、非常に大きな、歴史的な意味があった事件ですね。
そうですね。ですが、キム・ギョン先生も、お話しされてますけども、かなり素朴なですね、要求だったと思いますね。逆にその、植民地の時代は、その朝鮮語の勉強もままならない時代であったわけですから、あるいは、たくさんいた在日朝鮮人のうちで、その、朝鮮半島に引き上げる人もおるわけですから、それで、二世の子供たちが朝鮮語もできないという、そういうふうな中で、まさにその、ウゴの竹の子のようにですね、各地に学校ができて、神戸にもできて、その神戸にで、その学校に対するその、まあ、大きな弾圧の事件が起きてしまったと、まあ、そういうことになるかと思いますね。
はい、では第1回として、初めに日本の敗戦直後の在日コリアンと教育問題、これをお聞きください。